レッシュベジーアイフルーツ。新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社マルトモチューブ製菓の提供でお送りします。
時刻は8時32分です。イートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは月の始まりの月曜日の朝、信州の伝統野菜や旬の新鮮な野菜や果物にまつわるお話をお聞きしています。大型連休を挟みましたので2週目にお届けします。今月は、お話をお聞きしますのは株式会社マルトモチューブ製菓商品部マネージャーの上条義則さんです。上条さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
おはようございます。
どうも大型連休中はとても忙しかったということですね。
そうですね、まあ、やっと連休が明けてちょっと一息つけてこれから少し休めるかなって感じですよね、
うん、もう本当に多くの世の中の皆さんとは逆の忙しさというところでね、やっぱ市場が忙しい、
連休羨ましいですね。
わかりますよ。あれですかね、市場としてもうとにかく活気があったというか、もうとにかく忙しかったっていう感じですか。
集中しますからね、世間のものがいろいろと集中してあれなんで。
なるほど、
動きもいいですね、この時期は。
いやまあまあ10連休でしたもんね、多くはね。
はい、
お疲れ様でした。さあさあ、そんなちょっとねここから一段落という感じの上条さんと、はい、今日はレタスについて教えていただけます。
はい、
玉レタスですね。
そうですね、レタスはですね、まあ、本来旬っていうのはまあ冬になるんですけども、生育する気温は15度前後ってことで、ね、やっぱ涼しいところを好むんですけども、
うん、
特に生産地変えて年間通して出回ってるもので、特にレタスっていうのは生桶がやっぱね有名な産地になるんで、ぜひこの時期にちょっと取り上げておきたいなと思って今日挙げさせていただきます。
なるほど、長野県やっぱレタス多いんですね。
そうですね、農産物で生産額が全国1位っていうのは、まあ、いくつかあるんですけど、セロリとかブナシメとかエノキとかそういうのあるんですけど、その中でもやっぱレタスって全国で4割ぐらいのシェア誇ってますんで、やっぱ長野県を代表する野菜に、うん、なるのかなっていう気はしますよね。
全体の4割が長野県産、
ね、多いんですよね。
そうですか。
もうこの時期から、9月とか10月くらいまで出回るんで、やっぱ多いですよね、うん、
この時期、まあ、大体4月から5月春のレタスですね。そこから割と、
ね、から夏までいきますね。
今レタスって本当に通年ね食卓に上がりますけど、
そうですね、
まあ、やっぱ、
はい、
このぐらいの時期のレタスってこう特徴として何か変わってくるんですかね。
やっぱ生産地がそれに適したものなんで、そんなに違いはないと思います。常年通してでも、はい。
では、まあ、サラダでよく見る、まあ、それから何かね、間に挟んであるとか、そういったレタスなんですが、
そうですね。
はい、体にいいことって意外とあるみたいで、意外とって言うとレタスに失礼ですけどね。
まあ、そうですね。やっぱですね、見た目通りで、やっぱレタスってほとんどは水分なんですよね。まあ、96% ぐらいって言われてますけども、
そんなに
やっぱ
水分、
そうなんですよ。ほぼ水なんですよ。で、なんかカロリーとか糖質っていうのはそんなに多くないんですけど、
うんうん、
まあ、栄養価として特に、あげておくと、まあ、葉酸とビタミン K とサポニンが特に挙げられるかなと思います。
なるほど。うん、
葉酸とかはビタミン K やその貧血の予防とか血の巡りに関した効果がありますけども、うん、あとサポニンですよね。これがですね、ポリフェノールの一種で、抗酸化作用とか、
うんうん、
体内のコレステロール除去とか血栓の予防とかがありますよね。
なるほど。なんて言うんでしょう、野菜食べようかなっていう時にちょっと思いつくのがやっぱキャベツかレタスみたいなところちょっとあります
ね。そうですね、でまあ、栄養価的にはやっぱね、うん、キャベツのがちょっとやっぱり一つ上手なんですけど、
上手、なるほど、
はい、レタスのいいところっていうのは簡単にこう包丁つかなくても調理できるところですよね。
わかります。うん、うん、
手でちぎってやればいいんで、まあ千切りとかねしたい場合また包丁使わなきゃいけないと思うんですけど、まあ、簡単にその手でちぎって調理ができるんで、包丁いらずってところはやっぱレタスはいいですよね。
いいと思います。
簡単に使えるんで
ね。上条さん、僕個人的にレタスって焼肉のお供なんですけど、わかります？包んで食べちゃうみたいな。
僕はねどっちかというと手でちぎって、まあ、ちょっとこれもバーなんですけど、ごま油とそれから鶏ガラスープとそれから白ごまとちょっと塩、
ほうほう、
それからまあレモンの果汁かもしくは酢でいいですけど、それを合わせたものにちょぶち込んで混ぜて、でそこにちょっと海苔を入れると、まあ、要するにチョレギサラダみたいなもんですけど、
はいはいはい、
簡単に作れて、簡単にご飯のおかずにもお酒のお供にもなるんで、
本当ですね。なんか今聞いてたらなんかスープにするのかなと思って、こう混ぜる、あえる系ですね。本当にチョレギサラダっぽい味になりそう。
しかも手間がかけるんであれば、そのね、油と相性がいいんで、チャーハンとかにもね、使えるし、
うん、彩りも良くなりますしね。
そうですね。で、あと、もし、スープとかだと、まあ、ちょっと今、後で話しようと思ったんですけど、レタスって、保存あんまり効かないんですよね。
なるほど。
で、冷凍できないこともないんですけど、冷凍すると、中の組織壊れちゃって水分がこうべちゃっと出てくることになるんですけど、そういうのってね、スープとかに入れると結構使い勝手があるんで、冷凍したものはスープとかに使えるとちょうどいいかなっていう感じですよね。
レタスを冷凍しようっていう発想はなかったんですけど、
ないんですね。あんまりもう確かね、不向きであるんですよ。で、もう生食にはちょっとあんまり向かないんですけど、火を通してこうスープとかに使うには全然問題ないんで、ちょっと余っちゃったなっていうのは、そういう使い方をすればいいかなっていう感じは思います。
なるほど。さあ、そんなレタスなんですが、まあ、はい、もちろん美味しいものをいただきたいなっていう時に、こういうの見るといいよとか、はい、ポイントありますか？
まあ、まずはそんなに高さがないものはいいですよね。扁平とか楕円形の形ですね。ほうほう。やっぱね、レタスも芯があるものなんで、あんまり背が高いとその伸びてる可能性があるんで、ちょっとまあ硬くて苦みがあることがちょっとあるようですね。
なるほど。
あと一番簡単に見分けられるのはやっぱ切り口ですよね。切り口がそう、やっぱ白くてみずみずしいものっていうのはやっぱ新しいものでいいと思いますけども、やっぱそこはちょっと変色してるようなものはあるときはちょっとまあ注意が必要かなっていう気がしますよね。
なるほど。
はい。
楕円形のもの、割とこう縦に大きく、なんか大きいのがいいなとか選びがちなんですけど、
背が高いよりやっぱ若干背の低い方がいいかなって気がしますね。
そうなんですか。いや、知りませんでした。
はい。
じゃあ、その先ほどね、お話ちょっと出ましたけど、こう買ってきたレタス、そんなに保存が長くできないみたいですね。
そうですね。まあ、今は鮮度保持袋に入っていることが多いんで、まあ、ラップかかったもんですけど、まあ、そういうのはそのまま置いていただければいいんですけど、まあ、そんな日持ちはしないんで、早めに食べきっていただくことですよね。まあ、おすすめだと思います。
なるほど。買ってきて、まあ、どのくらいまでで、ね、期間として食べたらいいんでしょうね。
まあ、2日3日ぐらいじゃないですかね。
2日3日で食べきるのがいい。
まあ、多少一手間はけられるのであれば、まあ、ちょっとキャベツの時にも多分いたかな、芯をちょっとで、なんだ、キッチンペーパーとかで湿らせてもらって、その中に詰めていただくと多少は気持ちすると思います。で、レタスが一番何が怖いかっていうと、やっぱ乾燥がちょっと怖いんで、
乾燥、うん、
なるべく水分をこうちょっとね、補充してやる形で保存していただければ、比較的まだ持つ方かなっていう気はしますけど、
ね、はい。キャベツの時にも教えていただきました、はい、くり抜いて、芯をくり抜いてね、でそこにこう湿らしたキッチンペーパーを入れる
ですね。
あ、これやってみたいと思います。さあ、上条さん、あと一つ豆知識なんですけど、なんかレタスってたまに白い液体出ません？
はい、そうですね。切り口から出るんですけど、
あれですか？
これさっき触れたんですけど、サポニンって入ってる成分があるんですけども、液体のことをですね、サポニン用物質って言われてまして、で、まあ、これね、レタス の名前の由来にもなってるとこなんですけども、
はいはい、
要するに乳液みたいな感じなんですよね。で、レタスのその学名もなんかその意味の言葉が当てられたりとか、あるいはその和名で知者っていうんですけど、レタスって、父の草と書いて知者っていうふうに最初当て字をされてたようになって、
そうなんですね、うん、
これね、まあ、要するに茎に含まれている成分で、体には全然問題なくて、逆に言うとポリフェノールなんで、いい物質なんですよね、こうやってね。
そうなんですか。じゃあもう特にそこ気にせずね、いただいて。
茎が茎にこういうの多いんで、茎も多分ね、捨てちゃうこと多いと思うんですけど、なるべく調理して食べた方が体にはいいと思います。
なるほど、まあ、ちょっとこう刻んでいただいてもいいかもしれませんね。
そうです、
ま
あ、どちらかというと炒め物ですかね、う
ん、炒め物で
炒め物とかに使うと、きんぴらとかあの野菜炒めのところに入れていただくとか、そういう形の使い方がいいかなって気がしますけども。
なるほど、いやもうちょっとこれから夏場暑いなっていう時にこうレタスの青々とした感じがね、食欲をちょっとこう戻してくれるっていうのもありますしね、はい、その上条さんおすすめのごま油とその鶏ガラとのこの あえるやつ、あのそれも簡単にできていいですね。
はい、あの火も使わないんで、
本当ですね、
あのすぐできるんで、あの割と時間なくて時間ない時に調理することが多いんでね、あのこういうのって結構重宝すると思います。
はい、わかりました。いやもうまた一気にレタスがね食べたくなってきました。
まあ時期なんでね、あのよく使っていただければ、特に地元産の食材なんでね、いいと思いますけど。
はい、長野県でね、はい、全体の4割の生産量を占めるというレタスの話題を教えていただきました、
はい、
株式会社丸友チューブ製菓商品部マネージャーの上条義則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イートフレッシュベジー&フルーツ、新鮮な野菜とフルーツを食べよう。このコーナーは株式会社丸友チューブ製菓の提供でお送りしました。
丸友チューブ製菓は野菜果物の卸として、スーパー施設レストランを通じて皆様に貢献いたします。心のこもった挨拶を届けます。朝一番の顔合わせ、丸友チューブ製菓。